ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあそうか。まあ私人生でいろいろ、あ、そうか。僕は今までそれが分かってなくてバカだったなと思うことが随分多いんですね。まあ私会社で研究しておりまして、まあ非常にいい研究っていうか内容のいい研究でしたね。私の成果が良かったっていうんじゃなくてですね。それでその中で私としてはですね、まあ大変に満足したというか、まあ、この年に至ってもう研究から離れて40年以上経ちますけども、まあ、それでも良かったなと思うのはですね、世の中には視況性変数っていうのと視量性変数って2つあるんですね。この視況性変数は強さを示すわけですね。例えば最近温暖化なんて言ってますけども、温度ですね。それから例えば温度の以外に強さを表すもの、電圧ですね、ボルト。まあそれからまあ科学的に反応の強さっていうのもあります。そういうものがいろいろ強さですね。例えば海にこう手を突っ込んでもですね、そんなに暑くないですね。まあ寒いっていうことがあるぐらいで。で、これは温度が20度だったり10度だったりするわけですね。この10度とかいう20度っていうのが、まあ、強さですね。まあ暖かさの強さ。もう一つ海には もう一つ量があるんですね。海の量ですね。海の量ったら膨大でもう無限大っていうぐらいですけども、それコップの水っていうとですね、そうするとこれはもうすごく小さいですね。ですから、まあ水というのを示すときに強さと量があるというのはまあ学校時代に習ったような知識だったんですね。で、例えば温度っていうのと、それから量って言ったらまあ、物理的には粒子ってのメートルの3乗ですね。それからまあ普通に使うとリットルですね。ですからまあ、水を示すとたら、温度はって言うと20度ですね。量はって言うと1リットルですね。って、まあこういうふうに表すのが、まあ視況性変数っていうか視況量とも言いますけど、それが温度ですね。それから、量を表すもの。これリットルとかですね。それからキログラムとかですね。そういった量を示すものと、2つあるんですね。それで、まあ、それは例えば温度ばかりじゃなくて、まあ、いろんなものであるわけで。電気ですと、まあ、電圧、ビリッとくると。これがボルトですね。電圧、ボルトですね。それから、量はどのくらいだったら、電流がどのくらい流れてるか、電気の量がどのくらい流れてるかっていうんで、これはアンペアで示しますね。まあ、それが総合しますと、強さが100ボルトで、量は1アンペアっていうと、100ボルト ×1 アンペアで100ワットって、今度は総合的な量になりますね。電気の量ってことになりますね。だから水でも20度の水が1リットルあるっていうのと、100度の水が1リットルある。100度の水の方は少なくても多くても熱いですよね。それから、まあ1リットルがもっと大きい、まあ1リューベっていうか、まあ立方メートルと言った方がいいんですけど、その立方メートルあると量が大きいけど熱くはないと、こういうふうになりますね。まあ、そういうこう、視況量と視量量、もしくは視況性変数と視量性変数。これをですね、僕は今までね、学生出た時にただ勉強しただけでしたから、温度は温度って覚えてたんですよね。それから電圧は電圧って覚えてたんですね。それからまあ化学ポテンシャルなんてそういう、めんどくさいものがあるんですけども、いろいろなそういうものが山ほどあるんですね。それを、電気、電圧はあったらボルトなんつんで示してて。で、温度つ、温度とか度 C っていうかね、温度で示してたわけです。そういうものとばかり思っててですね。まあ、最初、研究室で一生懸命やってる頃はもうそれで一生懸命整理してた。で、だんだん、これは違うなと思ってですね。それで、視況量は視況量で、ボルトを温度で表したり、温度をボルトで表したり。例えば、この電気はどのくらいですかって言ったら、何度 C の電気で何リットルが流れてきますと。まあ、こういうふうに表示するとですね、温度と電気っていうのを同じく扱うことができるんですね。そんなことやって遊んでるうちにですね、自分がやってる研究が相互に温度と電圧と化学ポテンシャルとか、そういったものを相互にこう比較ができるんだって分かったわけですよ。例えば今までは、そのまではですね、例えばこの反応は330度で起こるというふうなことを言って、330度から低かったら起こらないとかね、起こりにくいとか、それから500度くらいだとものすごく早く起こるとか、そういうのを頭にこう入ってたんですよ。それが自分で だんだんだんだん使用量と使用量を同じ単位で示すと。最終的には僕は、なんで示してましたかね。使用量の方はボルトで全部示してたような気がしますね。それから、量もですね、キロカロリーパーモルだったかな。キロカロリーパーモルって使用量だったかな。ちょっと、そこはもう明確じゃなくなったんですけど、その頃必死に論文書いたりしましてね。だけど、まあ会社にいました研究ですから、まあ自由に論文が書けるわけじゃなくて、まあ会社の秘密みたいなものは書かない。学術的なことだけ論文にできるっていうようなことで、まあそういう学術論文をいっぱい書いたりなんかしましたね。で、私今そんなことを思い出したのはなぜかって言いますと、私は歴史も好きなんですね。で、歴史は例えば、聖徳太子ってここに書いたんですけど、物理学と聖徳太子。で、これ、どういう関係があるかって組んだんですね。で、私はまあ物理、科学、生物、まあ私の出た学科っていうのは、これからの学問っていうのは、学問っていうのも特に理科系の学問ではですね、ただ科学とか、物理とか、生物とか、そういうふうに覚えてはいけないんだと。もう科学ってのは全体的に自然現象を論理的にまず、かつ科学的にですね、解説していくんだと。だから、生物も生物じゃないし、物理も物理じゃないんだと。科学も科学じゃないんだっていうことを、まあ大学の時に教わったもんですから、まあそういう頭脳があったんですね、考え方によって。で、まあ、やっておりました。で、科学は科学として一つのくくりでやってましたね。ですから、まあ今私、武田は医者じゃないのに、そんなことって言われるけど、僕は医学っていうのはですね、別に特殊なもんじゃなくて、理科系の科学の一つだと思ってるんです。ですから、まあ自分で積極的に医者の本読んでね、もうすごく膨大なんですよ。だからもう、このくらい厚い本がいっぱいありますんでね、まあそれを借りて、まあ兄弟とか子供とかが持っておりますからね、それを借りて読んだりするとまた面白いんですね。で、まあ、もちろん本っていうのはもう本当に分かりやすく書いてあります。偉い先生が論理的に分かりやすく書いてあるんで、別にそれを教えてもらわなくてもね、もう本を読めばそれで教えてもらってるようなもんなんで、それでどんどんどんどん、まあ、法律の本を読んだり、経済の本を読んだり、それから、まあ、文学の本を読んだりですね、そうこうしてるうちに、まあ、いろんな僕は知的興味がすごく強いんですよ。これはまあ、親からもらったものでね、まあ自分が作り上げたものじゃないんですけども、僕はもうどんなものでも好きなんですね。例えば音楽でも非常に好きで、まあ自分としてはピアノ弾いたり、それから、まあトロンボーンの吹奏楽団に入ってトロンボーン吹いてましたからね。トロンボーン吹いたり、それから、まあいろいろお琴も勉強しようと思って、一時お琴も勉強しておりました。まあ一応お琴もこう弾けるんですけどね。まあそれはもう全部下手っぴです。それからまあ絵画なんかも興味があって、まあそのうち、美術大学の先生になったりしまして、20年も教えてたりね。まあ、そういうふうにこう、自分の知的興味が広がるようになりました。そうしてみて、ある時にですね、ある時っていうか、どのくらいですかね。やっぱり60ちょっと過ぎたぐらいだと思うんですね。まあ、その頃僕ね、いや、そうだったかと思ったのの一つが、ここに書いた、物理学と聖徳太子。で、まあ、聖徳太子とかイエス様とか、それからお釈迦様とかですね、そういう人たちが話してるのを、話してるってか、教えていただいてるものとか、そういうのを勉強しますとね、まあ言ってみれば物理学と非常に同じなんですね。どういうことを言っておられるかっていうと、我々の知恵というのは限界があると。いや、そんなこと言ってもらうかってわかるよという感じなんですけども、それが例えば聖徳太子の和をもって尊しとなすの僕勉強するでしょ。そうすると僕は物理学が中心な、まあ科学って言ってもいいんですけどね。物理学とかそういうのが中心だと。そうすると、それはね、本当に和をもって尊しとなすなんですよ。なんでかっていうと、僕らには知ってることの限界があるんですね。知ってることの限界があるから研究するんです。で、研究すると、我々の知ってることの外側ですね。例えば、今の例で言いますと、今まで僕は温度は度 C とか、温度で摂氏とか華氏とかで測ってて、それで、電圧の方はボルトっていう単位で測ってたんですよ。それも当たり前だと思って測ってたんですね。で、そのうち自分で式を展開したりして、電圧をドシーで示したり、それから温度をボルトで示したり、一人でエツに行ってて、あ、これとこれは同じなんだな。じゃあこの同じ電波、電気の場所と、 それから、例えば100ボルトの状態で何かが起こってるっていうのと、それから100度 C で何かが起こるっていうのと、どういう関係性があるかというのを自分で整理しましてね、まあ、それで越にいると。そういう状態になったわけですね。その時に私強く思ったのは、我々は、ほんのね、宇宙の事実の100分の1も知らないかもしれないなと。で、その今から人類が1万年とか2万年とか続いたらですね、その自分たちが知ってる領域というのは増えていくんだ。それで、改めてイエス様とかお釈迦様とか、まあそういう方々のものを読みますとね、今度は僕の目が違うんですよ。その、あ、そうか。お釈迦様とかイエス様っていうのは、僕らが知ってるのは、その、この宇宙の真実のこと、ほんのちょっとなんだけど、彼らは相当広く、まあ、もしくは、極端に言えば、信者の方の中に言わせれば、お釈迦様とかイエス様は全部知っておられると。それで我々はこんなちょっとしか知らない。我々は例えば僕だったら物理学で新しい理論作ったり、新しい実験したりして、あ、これはこうだったんだ。知るわけですね。例えば、物理ですと、アインシュタインが出てくる、今から100年ぐらい前を見ればですね、まあ、ニュートンがおられましたけど、ニュートンとかそういうのでずっとやってきたのがどうもおかしいっていうのが少しずつ少しずつ出てくるんですね。で、いよいよアインシュタインが出てきて相対性原理とか、それからこれはまあ分野が違いますけど、量子力学なんて出てきてですね、僕らが自然を見る力がガラリと変わるわけですね。じゃあ、アインシュタインとか量子力学が出る前の人、19世紀の半ばの人はですね、迷わずに自分の知ってることが正しいことで真実だと思ってるわけですよ。それはまあ最近僕は紫式部の話っていうんでやってるんですね。紫式部っていうのはまあ西暦1000年に、まあ源氏物語を書いた、まあ非常に優れた才媛なんですね。才媛っていうのは、まあ頭が非常にいい女性のことを才媛っていう名前は付いてるんですね。まあ、優秀な人って言ってもいいんですけどね。優秀な人って言うとちょっと硬い感じがするし、まあ女性の魅力という点ではなんとなく傷をつける感じがするんで、女性用に才媛っていう言葉ができておりますね。まあ、それ正しいと思いますね。まあ、女性は女性としての優れたこと、男性は男性としての優れたことっていうのはお互いに認め合うっていうのが僕が考えてる正しいというか、良い男女関係の見方じゃないか。男と女は同じであるとか、そういう見方になりますとすごく歪むんですね。ですからまあ、物事をこう真正面から素直に見ると、例えば男性の場合は、まあ、優秀な人だとこう言うと、女性の場合はあの人最愛ですからねとこう言うと、そうすると優しい、美しい女性で頭のいい人っていうイメージが湧くんですね。ですからまあ、なかなか国語学も大したもんだと思ってるわけですね。下手に男女共同参画なんて言わないだけね。それはお互いに長所を認め合って、そしてもちろん平等とかその当たり前なんで お互いに人間ですからね。むしろ人間ですからっていうか人間と動物だって平等なんですよ。人間と植物だって平等なの。平等っていうか我々は植物を食べて生かしていただいておりますからね。だから植物は人っていうか他の生物を殺さずに太陽の光と水と空気で生きておりますが、我々はどうしても血管動物なんで、植物に頼ってしか生きていけないと。だからなんか野菜が健康にいいとか、なんかくだらないこと言わなきゃいけないっていうことですね。で、ちょっと話がずれちゃいましたけども、その聖徳太子の和をもって尊しとなす。あ、そりゃそうだなと思ったんです。っていうのは人によって宇宙の知恵、ね、お釈迦様じゃないから僕ら。人によって宇宙の知恵の知り方が違うわけですよ。種類が違ったりしますね。例えば、法律の詳しい人、物理の詳しい人って種類が違う。それからもう一つは、ほとんど知らない人、すごくよく知ってる人ってありますね。ですから、人間社会ってのはこう、分野もありますし、深さもありますけど、いろんな人の混合体なんですよ。その人がね、自分が正しいと思う意見が合うはずないじゃないですか。だって、この宇宙のこの大きな知恵というかね、宇宙の事実のほんの一部しか知らない人たちが、お前間違ってるったって、それはその人の知識は僕ら人間は全員が足りないですからね。知識が足りてたら、僕なんか物理学やってましたからね。だから僕はものすごく傲慢な人間っていうふうにみんなに言われてますけど、そうじゃないんです。なんで僕は傲慢にならなかったかって言ったら、物理とか科学とかやったからなんですよ。 そうすると自分がどんなに知らないのか、自分が正しいということは本当に正しいんじゃなくて、自分だけが正しいと思っていることである。というのは僕はもう骨身に染みてるんですよ。だって実験するってことはね、それが正しいと思って確認の実験するのが普通なんですよ。何にも分かんなくて実験するっていう場合もありますよ。だけどそれは少なくて、多分これはこうなるんじゃないかと思って実験計画を組み、実験の装置を作って、それでやって、あ、違ってたと思うって、そういうのが実験ですからね。あ、本当だったんだ。あ、違ってたと思うのは本当ですから。それを僕ずっと繰り返してきたわけですから。で、自分の考えが正しければ実験しなくていいわけですね。実験しなくていい。別にそう思えばそれが正しい。で、それで世の中のことに接するようになりますとね、そのうち私が若い技術者から世の中のことに接することになると、世の中って人ってすごく変なんですよ。自分が正しいっつってんですよ。政治だったら自由民主党は自由民主党が正しいっつってるし、日本社会とは日本社会とか正しいっつってるし、共産主義が正しいって言ってるわけですよ。しかも面白いことに共産主義が特に面白くて、共産主義が東ヨーロッパでもダメだった。ロシアでもダメだった。ポルポトもダメだった。今で言えば、まあ僕に言わせれば中国共産党も北朝鮮もちょっとダメなような気がしますね。だけど中国と北朝鮮のことは文句言われますから、もうすでにダメになった共産主義だけ言ってもですね、あらかた共産主義は実験してダメだったわけですね。ああ、なるほどと思ったわけですよ。ところが、共産主義を始めた人は、共産主義がいいと思ったんです。で、僕なんかもね、若い頃はね、東大の先生なんかで、僕はマルクス経済学でした。今、マルクス経済学やってる人いるのかどうか知りませんが、やっぱ間違ってたわけですね。それは今から見れば、共産主義のどこが間違ってたか、共産主義の政治体制のどこが間違って、どこが人間らしくなく、どこが経済としても間違ってたかというのは、みんな解説することができますが、それは共産主義と思うの実験をしたからなんですね。ですからまあ、物理学と、そのなんか政治学とか、みんな同じだなって思ったのは、それはまあ60歳ぐらいっていうかまあ、45歳ぐらいで少しは分かってましたけども、かじったぐらいでね。で、僕は聖徳太子の和を持って尊しとなすっていうのは、もうこれ、別に政治のことじゃなくて、また、奈良時代とかもっと前の飛鳥時代の日本の状態を示すんじゃなくて、人類普遍の法則なんだなと。和をもって尊しとなすとな、理科系でも文化系でももうどこの世界でも、仏教の世界でもキリスト教の世界でも西洋でも日本でも全部和をもって尊しとなすなんですね。なぜかっったら人間にはそういう欠陥がある。正しいことがわからない。いつまでもわからないですよ。宇宙の真実が全部わかるまでわからないから、まあどんな考えでもあと10万年とか100万年はわからないでしょうね。で、その間、10万年、100万年という間を、人間が知恵を持って、何が知恵なのか、我々の知ってることなのかとよく知って、話をしなさい、ということが、和を持って尊しとなる。だから、これはね、イエス様やお釈迦様とか、その他の偉い人が言っておられることとみんな一緒。これと比較しますとね、ヨーロッパの哲学の人に悪いんですけど、ヨーロッパの哲学の人は、知というものの全体を論議しているという、錯覚してるというか本人たち分かってるかもしれませんけどね。ヘーゲルさんとかカントさんとか偉い人がいっぱいいますから。それで哲学の一番偉いのが議論してるっていうのを私が見ますとね、時々こんなこと傲慢なんですけど、あ、この人ね、頭の構造よく分かってなくて発言しておられるなと。だけど偉い先生だからそんなこと言えませんけどね。やっぱり和を持って尊しとなくなんだなと、その度ごとに思います。ですからここで今日言いたかったのは、そうかっていうのは、私がですね、科学者としての生活、また、いろんな社会人としての生活を通じて、ああ、物理学の原理と、聖徳太子の和をもって尊しとなすと本当で、聖徳太子の和をもって尊しとなすとは本当にこう、我々が生きている地球、人間、それを包括した正しいことを言っておられたんだな、というふうに思った次第です。